イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
遠くで揺れる潮騒、落日とともに消えていく昼間の熱気が時折香る、ほのかなココナッツの香りで急にフラッシュバックしてきました。池田です、よろしくお願いします。
シャレ、はい、お願いします。
はい、なんか冷たい。いやいやいや、はい、ということでですね、種ラジ、はいはい、今回は予定の種の後とニュースの種ですね。先週起こりましたいろんなニュースを振り返りながら、はい、あらこでいっていきたいと思います。
お願いいたします。
はい、今回ちょっとねボヨボヨしてたらいっぱい拾っちゃったので、
いっぱいありますね、まあ、
ピックアップしていきましょう。
はい、
はい、まず、5月の8日ですね、
はい
はい、ゴールデンウィーク明けですが、
はい、
まあ、池田が注目したのはやっぱりこれでしょう、任天堂のスイッチオンラインというサービスが始まりまして、
はいはいはいはい、
始まる予定がね決まりまして9月からなんですけども、
はい、
ここであのファミリーコンピュータのソフトが、
はい、
まあ、月に300円ぐらい払うとやり放題だ。
へえ、300円安っ。
はい、ちょっと安いんですよ。なんか年間で2400円とかな感じなんですけど、まあ、オンラインサービスとしては結構安めな、
はい、
だからアマゾンプライム並みな安さなんですが、
はいはい、
ね、オンラインであのファミリーコンピューターが遊べて、
うん、
通信、
うん、
つまりネット対戦で、
はい、
マリオとか、
うん、
ピクロスとか、
うんうん、
そういうドクターマリオとか
でき
るんじゃなかろうかって話があります。
うんうん、昔はあの家の中部屋の中で一緒にやってなきゃできなかったものが、
そうそうそうそう、
オンラインで
遊べる。
あら、
まあ、ちょっと完全な仕様はまだ出てないんですけど、
はい、
まあ、ネット上で対戦ができると
すごいない
うことが出てますね。
いい時代になりましたね。
一応、まあ、あの20タイトルファミコンが遊べるそうなので、
うん、
まあ、あのもちろんねちょっと古いソフトではありますけども、
はい、
一応皆さんもう一度言っておきます。一月300円、
うん、
で、まあ、3ヶ月800円、
うん、
まあ、だんだん安くなっていくみたいな。だから1年間で4500円ですから、
はいはい、
まあ、安いよね。
安いですね、
うん、というのがありますね。まあ、スイッチを持っていらっしゃる方は、
はい、
これちょっとおすすめじゃないかな。
もう買えますもんね、スイッチね、どこでも、
ね、そうですね、はい、さあそういうことがありまして、
はい、
続いてあとはもう一個ちょっと気になるのは、ね、ツイッターの利用率がなんかデータで出てまして、
はい、
なんかこう地域差がね、
うんうん、
あるんだって。
うーん、
でツイッターの利用率が最も高いのがなんか京都であると。
なるほど、鍵アカをいっぱい使ってると。
まあそういうこともあるのかな、
うんうん、
でなんか面白いんですけど、あの Facebook、
はい、
一番使われてるのは福島。
あれ震災の影響とかですかね。結構活用されている発信、ね、
でインスタグラムどこだと思うんですよ。
東京じゃないですか。
富山。
え、
そう、なんかねこれでももしかしたら何かの偏りがあるのかもしれないけれど、
利用率っていうのはこれ どういうあれなんですかね。使ってる人のアクティブユーザーってことなんですかね。
まあ、利用傾向の違いというふうにあって、
うんうん、
そうだね、利用率ちょっとこれごめんきちっと読んでないな。
全国2830人が対象と、
うん、こういうあれだね、データはそこまでちゃんと読み解かないと荻上チキさんに怒られるね。
インターネットでバーンとあの任意に各、まあ、全都道府県が網羅されるように、うん、約60人ずつぐらいに網羅されるように送って、うん、その中で、Twitter 使ってますか使ってませんか、 Facebook 使ってますか使ってませんかって聞いて、使ってる人ってことですね、うん、使ってる人の割合ってことですね。なるほど。あれですか、東京とかだともう使ってないというか SNS 離れが進んでるみたいな話だったりするんですかね。
ちょっとでもね、その単純に、ね、ネット接続率みたいなことを考えると東京は圧倒的なはずだから、はい、
そうですね、
その都会の方がね、
うん、Wi-Fi とかも普及してるし、
だからこれがなんかちょっと必ずしもちょっとなんか正しいデータなのかちょっと今喋、うんうん、っててピンとこなくなってきちゃいましたけど、まあ、こういうデータもあります。
もう Facebook とかほぼほぼ僕ら使ってないですもんね。
そんなこともないじゃないの。
使ってます。
使ってる人はいると思う、僕らといえば。
うん、
岩崎さん使ってないかもしれないですけど、
僕連絡とグループぐらいですね、ほぼほ
ぼ。ああ、そっか、使うっていうのもねレベルがいろいろあるかもしれませんけど、うん、
でも最近なんだっけ、どっかの若い子、あ、菅本優子さんかが Facebook は 若者に使い勝手のいいものだよみたいな投稿してたんで、もしかしたらこれから若い世代10代20代の女の子とかが Facebook 使い始めるかもしれないですね。
まあ結構ね、うん、いい加減なものかもしれませんがさあそしてですね、はい、5月9日、
はいはい、
まあ、これちょっと言いたくないんですけど、
あら何でしょう、
ちょっと岩崎さんに忖度して、
どれだろう、
イニエスタ獲得報道に
それか
神戸困惑全く聞いてない、
うん、あのバルセロナでもう世界一と言っても過言ではないサッカー選手ですよ、
はい
はい、が神戸というですね、はい、J リーグの中でも別にそんな強くないチーム、はい、でもポドロフスキーって、ポドロフスキーというね、ドイツ代表だった人、有名な方をあの一昨年ぐらいかな補強で連れてきたりはしてるので、うん、あの楽天が世界進出するにあたって、まあ、バルセロナのスポンサーになったりとかいろいろと動きはある中でない動きではないなとは思ったんですよ、
うん、
話題性という意味でね、
うん、
でもあの三浦敦弘が聞いてないって言ってるんで、
うん、
なんだこのニュースはって僕は思ってますね。嬉しいですよ、来てくれたらすごく嬉しい、プレー見たいですけど、あれないのみたいな。
なるほどね、うん、まあでもなんか全くありえないニュースって時々出るからね。
そうですね、
そう、なんかうどん発注しすぎて大変だみたいな、
あーありましたね、
どっかの大学の人みたいな、
まあ、
そしたらその大学そのものもお店も何もなかったっていう、う
ん、あれすごいですよね、
僕は 最高なニュースだと思うけど、
うん、
あの別に誰か困ってるわけでもないじゃない。
そうなんです、釣られた人たちがはははっていう感じだけど、ね、
そう、なんかそれを釣られたっていうのを、はい、なんか悪く取っちゃうのか、はい、やられたと取るのか、
はい、
まあ、でもあれ見る限りだとちょっとやられた感っていう
はい、はい、
なんかそういう気持ちよさじゃないじゃん、なんかちょっと騙された感が強いニュアンスあるんですけど、はい、でもなんかねちょっとそういう意味であのこのイニエスタ的な話
は、でもこれはイニエスタのこれがもし嘘だとしたら海外のメディアがもうフェイクニュースを出したってことなんで、
あ、そうなんだ、
そうなるんじゃないですか、だから、ね、まあ、またさっき の, あのうどん屋さんの話とまた別なのかなっていう感じですけど ね、
うん、ね、さあ続いていきましょう、はい、5月の11日ですね、
はい、
ちょっとゲーム好きな僕としてはネオジオミニっていうのが、
はい、
発売が決定されるという、
セガでしたっけ、
違います、
どこですか、
SNK です、知らないよね、
名前は聞いたことない、
当時、はい、まあ、PC エンジンとかスーパーファミコンとか、はい、サタンとか出つつある時に、
はいはい、
そのもうねそのアーケードのゲームをそのままやりたいっていう、はい、そういう、まあ、強いニーズがあって、
ゲーセン行かなくてもできるようにしたいと
か、ね、だから昔はゲームセンターのゲームを移植して家庭用で遊べるっていうのがすごくトピックス大きかった、
はいはいはいはい、
だけど、まあ、その完全に再現したい、ほうほう、してほしいっていうんで出たのが SNK のネオジオっていうハードで、このネオジオっていうのがもうすごいんですよ、
は
い、なんていうかもうね1本ソフトがね1万円以上するような、もうとにかく本格的なの、ゲームも、まあ、当時としては本格的なんだけど、はいはい、なんていうかその完全に当時はそんなピンとこなかったけど、やっぱターゲットが決まってるわけ、
うん、もうゲームマニアみたいな、
そうそうそうそう、うんうん、でそれですごいこうなんかね、なぜか僕が見てる限りシューティングとあの格闘ゲームばっかりできるっていうそういう印象なんですけど、
まあアーケードゲームそういうの多いですからね、
そうそうそう、っていう、まあ、まあ一時代というか、うん、一カテゴリーを作ったネオジオっていうハードがあって、
はいはい、
でそれがまあ、まあ今復活をして、
へ、
面白いんです、これあのちっちゃいモニターがついてて、
はいはいはい、
でちっちゃいその筐体っていうのだから、ちっちゃいあのアーケードゲーム機みたいになってて、
ほうほうほう、
でそこでこう実際にボタンとか、
あ、ジョイントコントローラーみたいな、
そうそうそうそう、
前後とか動いたりする
んですね、でもちろんテレビでもそんなことできるんだけど、はい、単体でもまあ画面ちっちゃいけど遊べるというような、まあ、ちょっとねミニブームが続いてまして、はいはい、この後も出ますけども、まあ、そういう感じの、
はい、メガドライブミニも出るんでしたっけ、
出る
ね、
うん、
すごいな、
あとまあ、音楽系でいうとミスチルが全曲サブスクリプションで聴けるようにな
って、ね、話題になってましたね、
ね、ありました、
ミスチルが動いたってことはってことですよね、もういろんなミュージシャンがもう流れてくるだろうなっていう、
まあね、宇多田ヒカルも
宇多田ヒカル結構早かったですかね、
あ、そう
そうですね、
で、Windows の10のアップデートでね、
はい、
結構大変だって話もあったりします。
ああ、そうなんですね。
Chrome がね、なんか不具合が出ちゃうなって話。
僕 Windows 8なんで大丈夫です。
あ、はい。
ごめんなさい、すごく主観を置いてしまってごめんなさいね。
それから5月14日に行きましょう、はい、これもちょっとゲームで申し訳ないですが、はい、週刊少年ジャンプの50周年ということで、はいはい、ミニファミコンのジャンプ版っていうのが出ます、
は
い、でゲームのラインナップが全部ジャンプの漫画に関わるもの、は
い、
だからドラゴンボールとか、
はいはいはい、
キャプテン翼とか、
うんうん、
キン肉マンとか、
お
そういう作品が出てくる。
スーファミじゃなくてファミコンですね。
ファミコンですね、はい、
スーファミ版のキャプツバとかドラゴンボールやってたんですけどね、ファミコンは記憶にないな。
まあでもね、ファミコン版のキャプテン翼は、はい、カードを使って戦うっていうゲームシステムが、まあ、とても
画期的だ
った。画期的で、あと、まあ、ドラゴンボールとかもカードなのかな、
はいはいはい、
なんかちょっとそれはね面白いんです
よ。カードなんだ。
そう
工夫してましたよね昔ね、その
辺ね。まあでもキャラゲーが多いんで、キャラゲーイコールちょっと心配っていうね。
あ、そうです。
まあ、当時は出せば売れたみたいなところがあって、はい、
ああなるほどなるほど。
そうなんかその職人的に作ってるゲームという種類とちょっと違うんですよね。
確かにね、アクションゲームとか確か世界観とかうんってみたいなのあったりし
ます
もんね。
そうまあまあそんな中でもね頑張ってるものもあったりするんですけど、まああとコレクションとしてね、
はいはい、
面白いのか。でまあこれと同時に、はい、一時出たミニファミコンがもう一回再販するそうなので、
はいはい、ああ売り切れてましたからね。
そっちはね30本入ってる、こっち20本だから、まあ、普通にファミコンね、マリオとかやりたい人はそっちを選ぶのもいいんじゃない
ですか。このゲームをやる人ってそんな可処分時間があるんですか？なんかどんどんどんどんゲームが生まれまくってますけど。
いやだからその可処分時間みたいな話で言ったら、はい、本だろうが映画だろうが、
ゲームってもう捉える時間が半端ないじゃないですか。
いやだからそれ全部噛み尽くせるかどうかは別じゃん。
ああもうその中選べる状態、ネットフリックス状態ってことですね。
まあそ
う、こんだけ僕が私たち提供してますけど選んでてねっていう、うん、
ゲームやらないからそう思ってるだけですよ。だって映画だって、うん、
映画2時間決まってるじゃないですか。
だって2時間取られるんだよ。
2時間決まっててその所定の時間できますけど、ゲームってのめり込んでったら
もうこの話もなんていうか意味がない。
大変大変すごいすごいや
な。それ分野によって、うん、だってスポーツやってる人とかはさ、
そうです
ね、球の往復を延々2時間とかやってるんだよ。
練習してます。
意味がある？
でもあれじゃないですか。その球が
どっか飛んで
くの、球の往復のパターン増えないじゃない
ですか。棒にさ球を当ててさ、土の中に汚して落とす
んです。強いて言えばカーブ、スライダー、フォークぐらいいくつかしかないけど、ゲームすっげえタイトル増えてるじゃないですか。
まあまあだからそのね、
すごいなと思って。
で福田、はい、まあでも。ゲームも小説も何でも同じなんじゃないですか、
う
ん、
まあ、小説もそうですね、パターンありますもんね、読み始めたら。
作り手としては、はい、本当に数年かけてやっと1本作品ができるみたいな、はいはい、だからドラゴンクエストの制作陣とかに入っちゃうと、はい、本当にそのいろんなことはできなくな
っ
ちゃ
う、ね、5年単位とかですもんね。そう作ってますもんね。
だからまあそういう意味では最近その大規模ゲームっていうのに参加してる人とかは、まあ大変なんだよね、
制作者よりは。そうですよね。
それはもう本当に映画なんかの日じゃないから、なんか楽しむ人たちももちろんそうだけど、作り手側が大変なのかなっていう感じはしますよね。
僕が映画ファンが往々にして起きているネットフリ地獄みたいな、ネットフリ煉獄みたいな、ネットフリみたいないっぱいあるけど見れないみたいな状況が多分ゲーマーの方もあるんだろうなと。
まあそうね、完全にしゃぶり尽くすのを考えると、うん、先のゲームだってそう簡単に終わらないですからね。
そうですよね、うん、
まあまあそんな中ではね、ミニファミコンでちょこっと遊ぶってのはいいかもしれない。
新章は出せそうですね。ネットフリとゲーム、
もうじゃあゲーム続きでいくよ。
あ、言います。
ドイツ年間ゲーム大賞っていうのが、
あ、
まあ、もうすぐ決まると。
この前おっしゃってましたもんね、ゲームショーでもドイツのゲームも多かったみたいな。
そうそうそうそう。でこれまあ、ちょっと対象が、6月とか7月に決まるそうなんですけども。
なるほど、
はい。まあ、これちょっと今、ね、時間もないんで紹介できませんけど、
はい、
まあ、こういう風な話題の取り方というか、
日本からも出てるんですか、これ。
日本の作品は僕は見た限りちょっと見当たらなかったかな、うんうん、そうですね、まあ、ゲームでもね、ゼルダの伝説がすごく賞をたくさん取ったりしてますけども、うんうんうん、まあ、こういうゲームで賞を取った、ね、ボードゲームで賞を取ったものってのは割と定番的に面白いんじゃないでしょうか。はい、まあ、そんな感じでいろいろニュースございました、まあ、ちょっと喋りながらね行ってしまいましたので、
はい、
岩崎さん何かこれ以外でも何か気になるところあればお伝えください。
そうですね、 本当ね、ツイッターの話とか面白いですね。ツイッターとかインスタグラムとかの使われている状況とか、使われている中でもどういう使い方をしているのかとか、どんどんどんどんフェイスブックなんて特に投稿する人どんどん減ってるなと思うんで、どういうふうに、まあ、フェイスブックなんかあれじゃないですか、フェイスブックがこれから転落するとか、なんか東洋経済かなんかでフェイスブックの解体みたいな特集が組まれたけど、具体的にどうやって解体されるのかもよくわからないし、まあ、事件は起きてますけどね、いろいろ個人情報の流出したりとかありますけど、意外とその経営状態としては持ってるみたいな話があったりするので、フェイスブック自体、
まあね、上がり下がり小さいものは聞きますけどね、うん、まあ、ただああいうインフラ的なものは新しいものにこう追い抜かれるみたいなところはあるんですけど、うんうん、ただまあ結構ね、こう勢力図的にはこう食べて食べてみたいな戦いもあったり
する。フェイスブックもインスタグラム買収しちゃいましたからね。これからもだからあの目のある、それこそスナップチャットの機能もあのインスタグラムの方でストーリーズで撮っちゃったりとかしてるんで、フェイスブックやっぱすげえ、フェイスブック、グーグル、アマゾンっていうそのネット界の三大巨頭みたいなのは潰れないし、まあ、そこに中国のねアリババとか入ってくるでしょうけど、そこら辺の使われ方とかもすごい興味深いですね。
まあ、プラスメッセージはソフトバンクの方でなんかエラーが起きちゃったみたいなニュース
も、もうあれリリースされたんですか？
もう始まったのかな。
あ、そうなんだ。誰が使うんですかね、あれね。
まあ、法人向けだっていうはね話もあったりしますけどね。
アウトルックとかの代替なわけです
かね。ああ、まあそういう考え方もできるのかな。うん、はい、まあね、あのスラックとか新しいコミュニケーションツールが増えてますから。
そうですね、スラックもありますね、
はい、まあ、チャットワークもあるし、新しいものに何か変わっていく可能性もあるのかなと、まあ、そんな形で、駆け足でお送りしました、はい、ニュースの種、
はい、
この中から何かねイベントの種考えていただければ、考えていきましょう、
考えましょう、
はい、ということでお相手しました、お相手させていただきましたのは、イベントの時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジオ、また。